大阪ゆかりの
ラディオニューヨーク。
皆さんこんばんは。時刻は日本時間で2021年11月12日金曜日の23時を過ぎました。ニューヨークでは同じく11月12日金曜日の午前9時です。今週から日本での放送時間は変更ありませんが、ニューヨークでの放送時間が午前9時からと1時間早くなっております。この変更はなぜかと言いますと、夏時間、サマータイムデイライトセービングと呼ばれるものが、終わりまして、時差が13時間だったところから14時間に戻ったので1時間早くなっております。このサマータイムデイライトセービング、夏場の太陽が出ている時間が長い季節の、日光を有効活用しましょうよということなんですけれども、実際にはサマータイムデイライトセービングと言いながらも夏場だけじゃなくってですね、かなり1年のうちの長い期間をこの時間帯で過ごします、アメリカではね。で、来年だったら3月13日から11月6日まで、はい、実に、8ヶ月はこの夏時間で過ごすよということです。のでね、このサマータイムデイライトセービングが終わるこの時期は、ついに冬が来たなっていう風に私はね毎年思います。それで毎年、時計の針を先に進めるんだっけ、戻すんだっけみたいなんで迷うんですよねはい、ということで秋も深まっている今日この頃ですが、11月半ば、ニューヨークはすっかり寒く、神戸でも紅葉がすっかり進んだ頃だと思います。皆様いかがお過ごしでしょうか。収録時は11月上旬なんですけれども、私は11月下旬にニューヨークへ戻る予定をしているので、まだね神戸、兵庫県にいるということで兵庫の紅葉を楽しんでおります。はい、ニューヨークってこう日本以上に夏というか暑い季節から急に寒くなるのが早いことが多いので、いつもね紅葉の季節に紅葉を見に行きたいななんて思っているのに、休みが合わずにもう紅葉を楽しむような季節じゃない、もう寒すぎるっていうことになるのが多いので、今回は結構ね日本で紅葉を楽しめて、あ、こりゃいいわというふうに思っております。さあ、この番組では兵庫県神戸市出身のコンテンポラリーダンサーでニューヨーク在住18年の私大阪ゆかりが自身の体験を交えながらニューヨークをはじめとするアメリカの情報をお伝えします。今回は今週のピックアップとニューヨークで〇〇に行ってみたの2つのコーナーでお送りします。今週のピックアップのコーナーでは、今週末にありますイベントについてお話しさせていただきます。兵庫県の加古川であるイベントなんですけれども、ちょっとニューヨークも関連しているイベントなので、それについてお話しさせていただきたいと思います。そしてニューヨークで〇〇に行ってみたのコーナーでは、ニューヨークのダウンタウンでラファイエットストリートを北に向かって歩いた様子をお届けします。お休み前の30分どうぞお付き合いください。それでは早速コーナーに行きましょう。今週のピックアップ。このコーナーはアート、音楽、ファッション、グルメ、生活など私大阪ゆかりが注目する情報を紹介したり、ニューヨークで活躍する日本人を紹介するコーナーですが、今回は私が出演というか登壇ですかね、登壇させていただくイベントについてお話しさせていただきます。今週末、2021年11月14日日曜日、14時から16時の予定で、コワーキングスペースモコ加古川さんで行われる、ハ ブリックトーク加古川第3回に出演というかトークイベントなので登壇させていただきます。このパブリックトーク加古川は地域の皆さんの役に立つような情報を、発信しているトークイベントということで今回出演させていただくことになりました。10月にオープンしたサンキタアモーレ広場、三宮の駅前広場のオープニングイベントで、オープニングイベントのパフォーマンスの演出振り付けをしたんですけれども、その時にそのオープニングイベントを開催するにあたってアドバイザーのような形で関わってくださった広場のスペシャリスト山下優子さんにお誘いいただいて今回出演させていただくことになりました。この広場のパフォーマンスにあたり、私が海外からとか、まあ、オンラインでリモートでリハーサルをしたりとか、本番も演出振り付けを本番までねしたということで、その体験を踏まえて IT の可能性、体の可能性など、私がねどんな形で今回の演出振り付けをしたのかとか、そういうお話をねさせていただく予定でございます。何人かいらっしゃる登壇者の方々と一緒にこう対話形式で進んでいくイベントだそうで、私もこう具体的にどんな話になっていくのかっていうのがね予想がつかないので、それもとても楽しみにしております。このダンサー、喋りが下手だから喋らないで済むダンサーになろうと思った私が、このパブリックトークイベントでどんな喋りをするのか、ご注目いただけると嬉しいです。オンラインで参加していただけます。 Zoom で参加していただけますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。私の SNS のプロフィールからリンクに飛んでいただけるように設定しておきますので、ぜひ私のインスタグラム、ツイッターのアカウント、プロフィールから Zoom でのオンライン参加のリンクをチェックしてみてください。ということで加古川へ行ってまいります。同じ兵庫県でも加古川に行くことってなかなかないので楽しみです。ちょっと街も散策できたらいいな、なんていう風に思っています。先日ちょっと用事があって姫路の方に少しだけ行ったんですけれども、子供の頃とか姫路城に行くのに、姫路駅から姫路城に向かってこうほとんどまっすぐ一本道ですよね、歩いたりはしたことは何度もあるんですけれども、よくよく考えると姫路の街中を歩いたことってほとんど人生でなかったんじゃないかなと。いや多分初めてだったと思うんですけれども、ちょっとね姫路の街中を歩いたんですよ。で、姫路ってこういうところだったんだっていうふうに思って、やっぱり知らない街を歩くのって楽しいなっていうふうに思ったので、加古川もできればうろうろしたいななんて思っています。ニューヨークでもやっぱりその自分が普段行かない街というかエリアに行くのってすごく楽しくて、私は割とふらっと知らない場所に行きがちです。はい、とは言ってもね、いつもこの番組で言っていますけれども、その知らない場所には危ない場所もあるかもしれませんので、旅行者の方はねあまりこう安心できなさそうなところには行かないようにしてくださいね。というその大丈夫そうか大丈夫そうじゃないかの判断をするのが、判断が難しかったりするんですよね、その知らない土地に慣れてない人にとっては。はい、ということで判断を間違える可能性も大いにありますので、心配な方はこうあまり観光客の人とかが行かないような場所には あの路地裏とかにはフラッと絶対ね行かないようにしてくださいね。海外旅行の鉄則でございます。コロナも落ち着いてきて、海外では割ともう遠方に仕事行ったりとか海外に仕事行ったりとか増えてると思うんですけれども、まあ、日本からもねまた旅行しやすい時期がね早く来ればいいななんて思っていますと言いながら、私は、まあ、ニューヨークに帰るんですけどね。それでは次のコーナーに行きましょう。ニューヨークで丸々に行ってみた。このコーナーではニューヨークの中の特定のエリアについて詳しく紹介し、実際にそこを歩いてみた時の環境音を私のボイスオーバー付きでお届けします。この番組のインスタグラムアカウントアットマークエンターアートアンダーバーゆかり大阪アンダーバー RNY、 綴りはアットマーク ENTERART アンダーバーYUKARIOSAKA アンダーバー RNY で投稿する動画と連携してお楽しみいただけるコーナーです。ハッシュタグラジオニューヨーク行ってみたでも検索してみてください。今回私が歩いたのはラファイエットストリートです。前回の放送で、シティホールの少し北側をチャイナタウンの方まで歩きましたよっていう内容だったんですけれども、エリア的には同じエリアでございます。同じエリアで違う道を歩いたっていう感じですかね。あの前回はコレクトポンドパークかなを通っていきましたが、今回も同じようにコレクトポンドのちょっと南側から北側まで歩いていきますが、前回通った道とは別のラファイエットストリートという道を歩いていきます。ニューヨークの中ってだいたい東西に走る道がストリートと呼ばれていて、で南北に走る道がアベニューって呼ばれているんですけれども、ダウンタウンの方ではその名前が必ずしも東西だからストリートっていうわけじゃなくですね、南北の道でもストリートと呼ばれる道があります。はい、多分昔からの名前だったりするんだと思うんですけれども、だいたい5番の目のようになっているんだけれども、なっていて、下から番号が、南側から番号がストリートに関しては上がっていくと。でアベニューは東から小さい番号で、西に行くほど大きな番号になるんですけれども、だいたいはね、だいたいはユニオンスクエアが、まあ、14丁目にあるんですけれどもねユニオンスクエアっていう有名なスクエアがありまして、そのもう少し南側、14丁目なのでもう4本下がった10ストリート、10ストリートより南側は番号通りじゃないところが結構増えます。はい、で9th ストリートと 4th アベニュー、4番街ですねのあたりからニョキッと始まるのがこのラファイエットストリートでございます。はい、だから南北に走っているけれどもストリートっていう名前なんですよね。でこのラファイエットストリートはこのダウンタウンの割と真ん中を走っている道路ストリートですので、中心的な役割を果たしているんじゃないかと思います。早速このラファイエットストリート、今回はワースストリートとラファイエットストリートのコーナーから南から北へ数ブロック歩いていくんですけれども、早速環境音聞いていきましょう。 はい、けたたましいパトカーのサイレンかな。パトカーのサイレンですね。あ、いえ違います。 FD ニューヨーク消防車のサイレンでしたからスタートです。はい、ちょっと心配になっちゃうような音ですけれども、渡っていきましょう。今目の前を通り過ぎて大きな音を立てているのは観光バスですね。この時期観光バスもあまり乗る人もいない感じでしたけれども、はい、運行はしているという状況ですね。このラファエットストリート結構大きな道ですので交通量も多いですね。まだまだサイレン鳴り止まず、どこまで行くんでしょうか。火事なのかな。はい、なんて歩いている間にふっと後ろを見るとすごい小道がございます。ちょっと風景的には魅力的なんですけれども、そうそう、危ないからこういうところは迂闊に行かない方がいいですよという状況ですと言いながら、今通ってるのもスカーフォールディングス、あの工事の足場の下でございますね。ワークインプログレスで、この居住ビルを、居住ビルなのかな、を改装するのか取り壊すのかなんかしてますよっていうサインがございます。はい、この建物本当古い、古めかしいというか古くて美しい感じのビルで、ビルディング番号が108、レオナードストリートかな、ですね。はい、あら、まあ、またサイレンが今鳴ってたのはパトカーかな。はい、とっても賑やかで、心配な感じでございますが、目の前には UPS のトラックも止まっておりますね。 UPS は郵便局です。はい、アメリカの郵便局のなんかロゴとかデザインすごくおしゃれで可愛いんですよ。気になる方は Google などで検索してチェックしてみてください。とっても可愛い郵便局の箱とかもね、ちょっと洒落たデザインをしているなといつも私は思っています。振り向くとここにはあのなんかジグザグというか波打つような形になっている自転車を止める場所があります。そうそう、この辺り割とその通勤に自転車で来たりとかする人多いイメージがありますね。まあ、ニューヨークその移動とか通勤に自転車を使う人とっても多いです。まあ賑やかだけど本当に工事とかリノベーションをしているビルが多いこと多いこと。ここも隣だった2つのビルディングが改修工事などしている様子でございます。ちょっとこの日は風の音も強かったので、うるさかったらごめんなさいね。はい、コロナでこうやってお店が閉店して、あの場所を貸しますよっていう、ストアフォーレントって書かれているね、サインたくさん見られるようになっていましたけれども、ちょっとこの撮影時はだいぶ前ですので、今ニューヨーク帰ったらどんな感じなのかなっていうのも私はかなり気になっております。うん、またねニューヨークに戻ったらその現在のねコロナから復活しつつある今どうなってるのかをねお伝えできたらいいなというふうに思っておりますが、そんなこと言いながら目の前にはこうお店ですね。大きな窓ガラスで店内がインテリアショップだったのかな、とてもおしゃれな感じの店内が見える場所がありました。そしてそこからハス向かい斜め前を見ると何やら白い建物に赤い扉がついている建物で、すごくこれも古く歴史ある建物っぽいんですけれども、これは何かと言いますと FD ニューヨークファイアーデパートメントオブニューヨークかな、消防署でございます。割とニューヨークの消防署は白い建物で赤い扉がついているところが多いです。 ラファイエットストリートとホワイトストリートのコーナーですね。とっても可愛らしい歴史あるお家みたいな、マンションみたいな形を、あ、マンションってあの何、大きな家ねみたいな形をしていって可愛らしいんですけれども、ここがなんと消防署なんですよね。この窓に、窓の鉄格子も赤い色をしているし、その窓の上にはこうアーチ状の装飾が施されていたりして、とてもとても豪華絢爛な消防署でございます。ちょっとこんな消防署で勤めることができたら気分上がりそうですね、私だったら。87番、って書いてありますけれども、その上には昔ながらのビルのその石で書かれている文字は31エンジンっていう風に書かれておりますね。中覗いてみたらどんな感じなんだろう、見えるかな、あんまり見えないはい、こんな感じでとっても赤い可愛らしい扉なんだけれども、消防署だよっていうところでございます。こうニューヨークの消防署は、なんか番号があってなんちゃらエンジンっていう風にね書かれてるんですよね。ということで今回のお散歩はこの消防署の前でおしまいです。その隣にはね、漢字で書かれているお店があったので、もうここはチャイナタウンも近いよねっていうような場所ですね、場所でした。
大阪ゆかりのラディオニューヨーク。
さて今日の放送はいかがだったでしょうか。この番組で話してほしいニューヨークの話題などご意見ご感想がありましたら、今お聞きいただいているレディクロのホームページ上、当番組のリクエストフォームからお寄せください。この放送は放送終了から1週間が経ったらレディクロのホームページ上でお聞きいただけます。そしてさらに1週間が経った後にはこの番組の YouTube チャンネル、大阪ゆかりのレディオニューヨークでお聞きいただけますので、最初から聞き逃したよという方はそちらもチェックしてみてください。 YouTube 上での検索はラジオ、そしてひらがなで大阪ゆかりで探してみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、めちゃくちゃ個人的な話なんですけれども、私あのですね、ほくろを取ります予定です、取る予定です。あの顎のところにね、まあほくろ、私顔を中心にほくろすごい多い人なんですけれども、顎のところにあるほくろがなんか年々こう膨れ上がって大きくなってしまっておりまして、これを中心に、まあ、いくつかほくろを取ろうとしております。うん、なんかまあね、子供の頃はほくろが多いことでからかわれたりとかいじめられたりとかすごいしたんですけれども、なんたって私の、子供の時のあだ名はほくろ大魔人でしたから、この話前もしたかな、ほくろ大魔人だったんですよ。で、私あんまりそういうのなんかへこたれないタイプなので、ほくろ大魔ではわかるけれども魔人はどっから来とんねんみたいなことを割とこう、なんでしょう、動じずに、なんでかなとかって思うタイプだったので、まあね、そのいじめっ子のいじめたれと思って言ってるあの皆さんの声も虚しくするタイプの子供だったので、まあいいんですけれども、まあほくろ大魔人だったと。はい、でまあとはいえね、そんな風に言われながらも私は、はこいつら分かっとらんな、チャンポイントなのにぐらいに思ってたんですよ俺だからね、このなんかこの精神だから逆にいじめられんのよって思うんですけれどそう、いや別にチャームポイントだからいいんじゃねぐらいに思ってて、今もそのほくろある顔は好きなんですけれども、このほくろがさ めっちゃ晴れてきてるので、なんか化粧する時とか顔洗う時とか、あとなんか踊ってる最中とかも引っかかって痛かったりするんですよ。まあそれぐらい引っかかって痛いと思うぐらいこう膨れちゃってるんですよね。なのでちょっと思い切って日本にいる間に撮ろうということでして、はい、今日ね、まあこの収録時に病院に行くんですよ。うん、それがね、なんかこのほくろが、あ、このほくろを中心にまあちょっとちっちゃいのとかも、まあ、ちょいちょい撮ろうかなっていうふうに思ってるんですけれども、この主に撮りたいこのほくろが一番問題で、あのサイズが大きいから上手に撮れるかどうかがわからないらしいんですよ。うん、そうで、ちょっとしたほくろならレーザー治療っていうんですか、レーザーで撮れるんですけれども、このほくろはもうギリギリ大きいけどギリギリいけるかもみたいなサイズなので、実際撮れるかどうかはその執刀医、今日担当する執刀医の先生の判断でやるしかないよねみたいな感じなんです。うん、だからどうなるのかなと思うんですけれども、まあ行ってきますと。だから私まあ、YouTube 動画とか写真とかでも11月下旬ぐらいからのものは私ほくろない大阪ゆかりかもしれませんが、まあ、どうぞよろしくお願いしますという感じでございます。うん、いやほくろ本当は本当に取りたくないんですけれども、ちょっと膨れすぎていろいろ差し支えがあるのでね、取っちゃおうということになりました。うん、これよりもさらに大きくなったらもっと取りづらくなったりするかもしれないので、まあ、取ってしまいます。残念だけど、また取ったところに同じほくろできてくれてもいいんだけどぐらいにね、腫れなければ膨れなければできてくれてもいいんだけどなぐらいには思っていると。うん、だからまあ気に入っているほくろがなくなるのはちょっと残念な感じもするんですけれども、まあ仕方ないですね。まあ、なんか実家の鳥とかにも餌と間違えられてつままれるというか食べられそうになりますし、はいそう、実家の鳥がね、今ほら神戸に帰ってきてて実家にいるんですけれども、鳥が可愛いんですよ。あのレモンちゃんと ラムネのラムちゃんっていうんですけれどもレモンちゃんはね、黄色と黄緑色で、ラムちゃんは水色と白のグラデーションみたいな感じなんですけれど、もうあの庭ともとっても可愛くて、なんか、まあ、割と私には慣れてくれてるんですけれども、こう長い間いればより一層なんか仲良しになってきたので、私がね鳥と仲良しになってきたので、ニューヨーク帰るのお名残惜しいわと思っています。なんか私がこうダンスの何ですか、バレエのバーレッスンとかこうエクササイズとかしてると、その肩とか頭とか腕とかに止まってくるんですよ。で、まあ、一緒にねこう飛び立たないように気をつけながら一緒にエクササイズするっていうのに最近ハマっております。はい、もともと動物大好きなので、こうね実家とかに帰ってペットが身近にいる生活を体験すると、やっぱり動物がいる生活っていいよねってすごく思うんですけれども、まあとはいえね、やっぱり何ヶ月も家を空けたりとか、何ヶ月とか何週間とか家を空けたりとかする仕事をさせてもらっているので、なかなか飼えないよねっていうのが現実でございます。それではまた来週日本時間の金曜23時にエンターアート大阪ゆかりのレディオニューヨークにお付き合いください。皆様どうぞ体に気をつけて良い週末を。 Have a nice weekend. Bye.